皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第97回目。本日のゲストは先週の伊藤雅美さんからのご紹介で、サポートメンバーの鹿島さんをお招きしてお届けいたします。それでは鹿島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、物販ラジオ、はい、伊藤雅美さんからのご紹介ということで、
はい、
はい、伊藤さんからメッセージがあります。
はい、
鹿島さん、今年もよろしくお願いいたします。だそうです。
普通だ超普通だ
ということで、じゃあ今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします。
はい、はい、そうですね、あの鹿島さんといえば、
はい、
今サポートメンバーで、いろいろやっていただいて、
はい、
最近ではクリエイティブセミナーも東京とやっていただいて、あと福岡か、
そうですね、ワークショップですね。
そうですね、はい、やっていただいて、いろいろこう会員さんに向けてのそのサービスを、やっていただいてるんですけども、
はい、
どんな感じでしたかね、その東京とかでやった時の感じって、感触というか感じというか。
ですね、東京はですね、僕はワークショップやったのは初めてだったので、
はいはいはいはい、
でその場所を選んだのも初めてだったので、
なるほど、
場所緊張は実はあったんですけれども、
うん、あれ何名ぐらい来たんでしたっけ。
10人ぐらいですね。
10人ぐらい、はいはいはい、
はい、はい、だったんですけれども、うん、比較的に順調に進まさせていただいて、アンケートを見る感じだと、
うん、
満足度が高かった。
そうですよね、そうそうそうそう、はい、私もちょっと見させていただきましたけど、
はい、
うん、参加してよかったですっていうのがずらずらずらと書いてありましたね。
そう言ってもらえると、はい、非常に私もやった甲斐がある、
ね、やった甲斐がありますよね。
はい
はいはいはい。もともと鹿島さんってそういう、画像系は得意だったんですか。
得意ではなかったですね。
うんうんうんうん。
それに今でも得意ではないです、
ね。はいはいはいはいはい。でも、そのポイントポイントをやっぱ抑えて、その部分がやっぱ私川島さんすごいなと思って、あの前ねクリエイティブセミナー、去年一昨年からもうなる、
はい、
まあ、やっていただいた時、
はい、
ね、ちゃんとこう、なんていうのかな、その枠組みっていうんですかね、
はい、
うん、もう考えてやってたんで、はい、おー、鹿島さんすげえなと思って見てたんですけど。
いや、ぶっちゃけてお話をしてしまうと、なんだろう、結構その基礎的なところからデザインを学ばれてる方からすると、
うんうん、
結構当たり前のことを言ってるんですよ。で、その私たちのそのこの業界って、
うんうん、
そういう知識が あまりにもちょっと乏しいので、ちょっとすごい新鮮に聞こえるんだけれどもっていう、そういう感じですね。なので、まあ、ある程度ポイントを絞ってやっていけば、
うん、
やっぱりある程度も出来上がるというか、
うんうん、
なのでまあそれらも含めて自分でもう一回勉強をし直したりとかですね、う
ん、なるほどなるほど、
うん、
なんかそういうセミナーとか、
はい、
通われたとかってあるんですか。
いや、普通のっていうかですね、うん、 そういうデザイナーの人に普通にお金払って教えてもらったりとかします。
あ、それはオフラインオンライン、
その人とのつながりはオンラインですけども。
なるほどなるほど、
はい。なんでまあ、まあ、常に学んでいくっていうのは、なんていうんですかね、いいことなんじゃないかなって僕は常に思ってるんですけども。
そうですね、
はい、
なるほどなるほど。で、そういう基本的な部分を習得したら、ね、自分のその、LP の方にもどんどんどんどん活かせるようになってきて。
そうですね、まあ、基本的には自分で、まあ、僕も自分でやっちゃうんですけれども、ただまあそこをゴールにしてても、やっぱり経営者としてはあまり正しい姿ではないなっていうのももちろん、感じていて、でもなんて言うんでしょうね、そのやれるから分かることってやっぱすごくあって、僕そのなんて言うんですかね、この経営者はそういうスキルを何も身につけなくていいっていう考え方すごく嫌いで、世の中のすごい優秀な経営者の人って、みんなスキルあるんですよね、やっぱり。なので、なんかその、権利収入的な考え方ってすごい好きじゃないので、で、まあ、常に学んでいきたいっていうか。
なるほど。まあ、職人肌っていうのかな、じゃあ。
で、まあ、それでいいのかなって思ってるんですけど、でもまあ、それ結局自分でその、できて、その後に、教えれることとか、あとはその部下がとか外注さんがとかですね、自分が分かってるからこそ評価できるってあるので、
そうですね。
そうですね。なんで例えば外注さんですごい優秀なデザイナーさんとかが、すごい苦労して工夫凝らしていいものを上げてきてくれたのに、自分に能力がないとそれ気づけないじゃないですか。
はいはいはいはいはいはいはいはい。
それって相手にとってすごい失礼っていうか、同時にやる気なくしちゃうと思うんですよね。
はいはいはいはいはい。
だからそういう人には、やっぱりそういう人しか来ないんじゃないかなって僕は思ってるんで。
なるほどね。
だから経営者が自分の能力を
高めておいて。
高めていくのは、これは当然のことかなって思って。
なるほどなるほど。
やってます。
で、その一つが、その、そういった画像の、クリエイティブな、作り込みとか、
そうですね、
まあ、な、ね、まあ、鹿島さんの中の一つかなと、一つの武器かなみたいな。
そうですね、はい、
なるほど、なるほど。まあ、他にもね、そのリサーチとか、その商品に対する、知識とかもね、入ってくるんでしょうけども。
そうですね。なんか僕は結構昔からそうなんですけど、なんていうんですかね、この器用貧乏なタイプで。
一人でも何でもやっちゃうみたいな。
結構何でもすぐできちゃうんですよ、ただそのある程度その先になかなかいけない、8割ぐらいまではすぐできちゃうんですけど、そこから先突き抜けれないっていうのがすごく多くて、
でも自分でやりたがっちゃうんでしょ、だからそういうのも、そういうのもありますよね。
途中で飽きちゃうんですよ。いや、でも経営者ってそれでいいのかなと思ってて、いろんなことを、たくさんの知識をたくさん入れて、それで理解できるその100のすごい能力の人が絶対どっかにいるんで、そういう人を見つけていって、集めていっていけたらいいんじゃないかなって。
いや、でも確かにそうですよね、でもね。
はい、っていうふうに思ってるんですけども。
なるほど、なるほど。まあ、そんな鹿島さんですけども、はい、昨年2017年の物販はどんな感じだったんですかね、自身。
そうですね、2017年はですね、非常にいい年でした。
おお、素晴らしい。
はい、なんかいろいろ、人もそうですし、仕事もそうですし、なんかいろんな意味でこうカチッとハマったのかな。
なるほど、なるほど。
感じで。
具体的に言うとどんな部分が良かったですか？
そうですね。まず、会社のその、まあ、基本的に今はその、ほぼ一人でやってるわけなんですけども、会社の売り上げは、まあ、結構上がりまして。
おお、前年対比何パーとかって言えちゃったりするんですか？
前年対比だとでもそんなことないんですけど、
中身かな、
ですね、
うん、
去年、あ、ちなみに私、11月の決算なので、
あ、はいはいはいはい、はい、
はい。この間決算出たばっかりなんですけども、うんうん、去年の分は、4期なんですけども、
うん、
3億ですかね。
おー、素晴らしい。
ですね。
素晴らしいですね。一人で。
そうなんですね。
一人で3億はすごいな
ぁ。で、12月は、うん、非常に、うまくいきまして、
うん、
Amazon で3000、あ、違う、じゃない、Amazon で6000万ですね。
すごいですね。
楽天で1000万ぐらい。
すごいな。
あと、卸で200万ぐらい。
うん、
っていう感じで、まあ、ちょっとセールとかでだいぶ売れたので、うんうん、売上だけ高い感じなんですけども、
うん、
ただ平均して、売上維持できれば、
うん、
来期は、まあ、5億から6億はいけるかなってところで。
すごいですね。それをほぼ一人でやってるという。
そうですね。人数変えなくても多分いけるんですけども、
すごいな。
ただ、ちょっとあまりバランスが悪いんで、うん、人数を増やそうかなっては最近ちょっと思ってるんですけども。っていう感じですね。ただまあ一人でって言ってるんですけど、
うん、
社内に一人っていう意味で、
うん、
しかもそれも社員がっていう意味で、
うん、
アルバイトはもちろんいますし、
ああ、なるほど、なるほど。
幸せ、結構外注さんも抱えてるので、
はいはいはいはいはい。
外注さんっていうのは、例えばその、いわゆるパートナーって呼ばれるような、
うんうんうん、
いわゆるエージェントの人たちとかもいるんですけども
、うんうんうん、
とかはもう結構お願いしてやってもらってるので、
うんうん、
で今年は特にそういう、なんていうんですかね、プロフェッショナルな人たちとの、
うんうん、
つながりがですね、結構あってですね、
うんうん、
はい。おかげで、なんとかやってこれたかなっていうところですね。
すごいですね。
はい。
まあでもね、そんなに人数も増やさなくても、そうやってその、はい、なんでしょう、まあ、外注さんをうまく使ったりとか、
そうですね。
うん、アルバイトさんをうまく使ったりで、まあ極力って言い方あれなんだろうかもしれない、違うのかもしれないけどね、人件費も抑えつつ。
はい、いや、でも、まあ、エージェントさんに払ってる分は結構払ってるんで。
なるほど、なるほど。そっちのパートナーの方か。なるほど。
時間に対してのお給料というか、時給ベースで考えると、俺はどうな、そういう、まあ、プロフェッショナルなんでですね、それは当然の報酬なんですけども、金額ベースでは結構払ってますよ。
なるほど、なるほど。あ、なるほど。
社内にいないので、その、要は教育する時間がないっていうだけですね。で、僕がその教育する時間っていうのを拒否したので、
そうなんだ。
そうですね。
ほぼほぼでも鹿島さんの商品でも FBA に送っちゃって、
はい。
あと
そうですね。ほぼじゃなくて全部ですかね。
で、あとはマルチ、楽天とかだったらマルチチャンネルで発送みたいな感じですか、そうすると。
はい、そうです。
もう Amazon を軸にしてって感じですね、本当に。
そうですね。なんで FBA にはもうちょっとしっかりしてほしいんですけど。
なかなかでも自分ところミスだって言いませんよね、FBA も。そうでもないですか。
どうなんですかね。他に比べたらでもシステムがしっかりしてる分、
うん、まあね、
なのかもしれないですけど。
まあ何回か、トラブルの電話を、FBA っていうかね、その、テクサポに文句言ったことはありましたけども。なんでこんなことすんだ、みたいなね。
まあ、いろいろありますでしょうけども。でも、ただね、とはいえ、FBA があって、やっとできるような、売り方だったりするので。
そうですね。
はい。
はいはいはい、なるほど、なるほど。そのね、先ほど年商3億っ ておっしゃってましたけど、
はい、
その行けた要因っていうのは鹿島さんはどういうふうに分析されるんですか？
要因はですね、まあいろいろありますね。
いろいろある。商材にもよる。プラットフォームにもよる。
いろいろあります。一言でって言われて、適切な言葉を選べと言われたら、まあ総合力っていうことにやっぱりあるんでしょうけども。
なるほどなるほど。
ですね。どれか一つだけ強ければいけるわけではないなとは思いますね。
なるほどなるほど。じゃあその総合力を高めるにあたって、なんかこう鹿島さんが気をつけたっていうのはあるんですか？
いやー、でもなんかその当たり前のことを当たり前にやってただけのような気もするんですけど。
あ、なるほど。特にその意識してたわけでもなく、はい、ですか？
どうなんですかね、なんかその僕ってなんかなんだろう、あれなんですよ、その小技みたいなのって全然実は使ってなくて。
小技？
そうですね、はいはいはい、なんかの小手先の技術みたいなのですね、そういうのをむしろ普通の人より全然知らないタイプで、結構何でも遠回りでいいから王道で行こうっていうタイプなんですよ。
なるほどなるほど。例えば
一番分かりやすい例で言うと、お金ないっていうじゃないですか、皆さん。で、お金ない時の解決方法って、多分じゃあ違う販路で売ろうとか、なんかこうお金をなくてもいい方法を探すじゃないですか。僕はお金借りる方法を探すだけなんですよね。
ああ、はいはいはいはいはい。
お金ないんだったらお金増やせば一番早い話なんですけど、お金ないってなった時に、ないからできないから、できないままで、それを解決する方法を探そうとするじゃないですか。
例えば無在庫販売やるとかね。
とかですね。なんですけど、多分、お金がない場合の最も解決する方法はお金を増やせばいいだけだと思うんですよ。
そこに行き着いたのは、まあ、借りちゃえと。借りちゃえっていう言い方もあれだけど。
まあ、例としてお金を使ったんですけども、例えばスキルがなければ、スキルがないままの自分でいいから、スキルがない状態でもなんとかできるようにしようとするじゃないですか。じゃなくてスキルを身につければ早いんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどなるほどね。それが先ほどの、クリエイティブなその作業とかも入ってくるのかな、そうすると。
そう、それもありますね。だからまあ、遠回りしてるんでしょうけども、まあ、結果早道になるというか。
なるほどなるほど。
後からそんなに後悔しないですね。っていうのはずっと、本当にずっとやってるんで、だからなんか気がついたら結構何でもできるっていうか、まあ、ただキリがないのであれもできればこれもしたいっていう感じで逆にあれですね、勉強すれば勉強するほど自分の無能具合に打ちのめされますけども。
いやー、でも鹿島さんのレベルスキルっていうのは結構
いやー、その道のプロの人からとかすると、やっぱり鼻くそですよね。
とは言うてもですよとは言うてもまあね、普通にこう見たら、まあ、全然やっぱりね、鹿島さんのそういったスキルっていうのはかなり上のレベルだと思いますけどもね。
はい、ありがとうございます。
で、前に、マスタープログラムの、
はい、
実録の方で、
はい、
ね、鹿島さん、はい、いろいろご協力いただいて、
はい、
まあ、いろいろ大変だったんでしょうけども。
いや、あれもあれでいい経験でしたけど。
で、中で、まあ、ちょっと、途中ね、私、見させていただいてたんですけど、
はい、
スプレッドシートって鹿島さんが作られたんでしょ？
あれ？あ、そうですね。
そうですよね。
はい。
うん。で、やっぱ、ああ、細かいなっていうか、管理が細かいなってすごく思いましたもんね、あれ見た瞬間に。
あれ、ちなみに、あれはですね、 あの時に初めて使う人が使いやすいようにっていうので、サイズを10分の1ぐらいに小さくしてるんですけど。
ほうほうほうほう。じゃあ実際は もっと大きいんですか？もう大きいっていうか内容が大きいっていうか。
大きいですね。
まあそのカシマシ用のやつって言えばいいのかな？
そうですね。例えばあの時のやつは、ほら、要はアマゾンしかなかったと思うんですけど、私楽天もやってるんで、楽天の分もありますし、
なるほど、
まあ、具体的に言えば常時運用している広告の数が、1商品で10本以上あったりするので、
はいはいはいはい、
それら全部計測して、
あーなるほど、
でそれを毎日クロス集計したりしてるので、
ああなるほど、この広告良かった悪かった高かった入札金額がこれだとか、
ああそうです、全部記録してます。ただ僕ももともとはそんなにでっかくなくて、あれ始めた頃は本当にちっちゃいマスだったんですけど、ただそのやっていくうちに、ああこの情報欲しいなとか、あの情報欲しいなとか出てくるじゃないですか。
出てくる出てくる。
それを毎日コツコツ積み重ねて結局いくわけなんですけど、それを積み重ねていったら、なんか気がついたらすごいサイズになっちゃったみたい
な。
ですね。
なるほど。ほとんどはああいうスプレッドシートで管理してるんですか？
全部じゃないですけど、どうでもいい感じのやつはやってないですけど、基本的には、1商品、1シートっていう感じで。
あ、なるほど、なるほど。
はい、やってますね。
じゃあもう、朝、会社、事務所来たら、もうまずそのスプレッドシートを開いてからの作業なんですか？
あ、僕はちなみに会社行かないので。
ああ、そっかそっか。そうなんだ。
あ、そうです、そうです。基本的には、うちのスタッフが出勤して、で出勤してから、要はカスタマーサービスしながら、このシートを要は入力するっていう係の人がいるので、
なるほど、なるほど。
に常にこれを毎日やってもらってる感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあその、クロス、あ、集計され、入力されたデータを鹿島さんがチェックするみたいな。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
僕は基本的に入力はしないです。
表は作るけど。
表は作りますけど、表は作って、計算式は自分で組むんですけど、で、ここにこれのデータ入れておいてっていうお願いしておけば、
なるほど、なるほど。
そうすると、まあ、人もやるんで、変えた時の対応が柔軟なんですよね。
なるほどね。
だからわざとスプレッドシートなんですよ。
なるほどね。変にっていうか、なんかツールを作ったりとか。
ツールって要はデータベースのことなんですけど、あ、じゃあね、僕データベースも作れるんですけど、データベースって最初のその、なんていうんですかね、最初の段階でその組み立てる設計図がすごい大事で。
大事ですね。
で、後から変更っていうのは難しかったりするんですよ。なので、それがしやすいのがスプレッドシートなんですよね。
なるほど。
ただ、まあ、どっちも一長一短があるんですけど、常にその特にアマゾンは変化していくので、その変化を追い切れるようにって考えたときに、データベースじゃない方がいいなっていうことで。
あー、なるほどね。
そうですね。データベースまたなんていうんですかね、共有するのが難しくて。
はいはいはいはい、はい。
共有しようと思うと、ウェブ上のデータベースを使わないといけないんですけど、
そうですね。
そうすると、それこそナッシーさんみたいにして作ってもらわないといけなくて、
そうそう。
で、変えるってなるとまたややこしくて。で、しかもその、最初のその、作る前の段階のことで要件定義とか言うんですけど、ここが要は人によってあまりうまく伝わんなかったりとかして、すごいめ
ん
どくさいんですよ。ただこれ Google スプレッドシートでうちやってるので、そうするといつでもどこでもログインできるし、
そうですね。
終わりましたって報告くれば終わってるんで、それでいいかなと思って。
なるほどね。
わざとめんどくさい方を選んでます。
いや、めんどくさい、まあ入力するのはめんどくさいのかもしれないけども、でも、ね、Google のスプレッドシートだって、別に全然、見にくいわけでもないし。
そうですね。どこからでもログインできるっていうのは、
そうそうそう。
まあ非常に。そこに負担かかんないですね。
そうなんですよ、パソコンに、そうだそうだ、パソコンに蓋がかかんないですもんね。
そうなんですよ、
そうだそうだ、
だから軽いパソコンでも大丈夫なん
で、タブレットでもいいもんね、タブレット、スマホでも全然、
OK、スマホでも見れますね、入力するわけじゃない、確認するだけなんで全然大丈夫です。
なるほど、あ、そういう、そういう感じなんですね。
そうですね、なんででもこれやっぱすごく重要っていうか、最初これでワークショップしようかと思ったんですけど、
はいはいはいはいはいはいはいはいはい
ただちょっと相談したら、これは誰も来ないんじゃないかってい
ういや東京だったら俺行ったかな
人って重要性を感じれないと、
まあね、
動けないので、これは多分重要性をあまり感じないだろうなっていう。
なるほどね。まあ確かにうちの会社もスプレッドシートはだいぶ使うようになりましたね、でも普段から。
なるほど。例えばどんなのに使われてるんですか？
うちは、在庫管理するときなんかも使ってて、で、やっぱり、レディースファッションなんで、レディースアパレルなんで、はい、やっぱり流行り廃りがあって、
はい、
去年売れたのに今年売れないとか、ちょっとデザインが落ちたとか、デザイン落ちとかね、なんかそういうのがやっぱどうしても出てくるんで、はい、主力商品と、あと、はい、廃盤にしていく商品っていう、そういう区分分けとかいろいろしたんですよ。
おー、なるほど。
で、まあ、その区分分けするときに、まあ、はい、過去、何ヶ月かな、6ヶ月とかの実績取って、で、在庫数ぶつけて、はい、で、はい、これが、この商品が、その、要は、会社に貢献してるのかしてないのかっていうことで、目で見て、数字見て、そこで、はいはい、商品区分に、アルファベットで、まあ、主力商品だったら K みたいなね、KK みたいな、継続商品の K みたいな感じなんですけど、
なるほど。
で、廃盤商品はもうやめてく商品だから Y みたいな感じでつけて、で、そうやって区分分けをして、で、毎月の棚卸しの時に、どのぐらい減ったとか、じゃあ、この Y 商品をどの段階で、まあ、処分販売していくとか、っていう感じで、こう、うちのスタッフが全員見れるように、スプレッドシートでまずこれ作って、ちょっといろいろやってはいるんですけど。
そうですね。スプレッドシートだったら、それこそね、倉庫の中でタブレットで見れますから、ね。
そうなんです、そうなんです。まず最近そういうのやったりとか、あと、まあ、うち特にそのナッシー君といろいろそのツールとか作っ、お願いしてるんですけど、ナッシー君に。
はい。
スプレッドシートを、まあデータベースみたいな感じに置いといて、で、そこに読みに行ってくれてるんですよ。はい、ナッシークのツールが作ってもらって。なので、商品マスターとか、あとは、特に商品マスターですね。商品マスターなんか全部スプレッドシートで今管理してますね。
なるほど。
うん。
まあ、でもこれは本当に使い勝手が
いい、ね。使い勝手いいですよね。そうそうそうそう。そう、もう本当に、Excel の使う頻度がだんだん少なくなってきたかなって感じですもんね。
うちはね、もうあれですね、Excel は基本的に使わないですね。
あ、なるほど。
はい、基本的に使わないですね。
なるほど。
はい、
やっぱり、まあ、共有できるし、軽いし。
そう、共有できるっていうのが一番ですね。機能的にはやっぱり、Excel の方が全然強いですよ。
そうですよね。
まあもちろん一応言ってあるんですけど、ただ、まあやっぱ一番は共有ですね。リアルタイムで共有できるっていうのは、一応本当に使い倒してて、タイムカードもこれでやってるんですよね。
すごいね。
アンケートの送信するフォームみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あのフォームの機能を利用して、
タイムカードを。すげえ、そんなことできるんですか？
できます、できます。
すげえな。
できます。それでタイムカードずっと作ってて、あと、会社作った時からもう4年、5年とか運用してますね。
そうなんだ。
はい。
それは初めて聞いた。
あとは、なんだろうな。うちの CF、CF もこれで作ってますね。
CF？
キャッシュフロー計算書。もう、Google スプレッドシートで作ってますね。
なるほど。
入出金の履歴は基本的にあの経理の人にあの入力もしてもらうんで、
うん、
だから CF も基本的にはあの 見ればもう完了してるって感じですね。
あ、素晴らしい。
もうとにかくあれですね、これはあの共有できるっていうのが最大の強みですよね。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。